はい、では次ですね、この全幕因果経のこの最後のところですね、続きを話したいと思います。で、この最後のところはですね、この十悪とその結果について最後述べられます。仏様は阿難に対して告げられました。まあ、今まで説いてきたですねところの具体的なね、様々な苦しみ、私たち人生においていろんな苦しみを受けてきてますけどもね、これは一体どういう種まきによるかといったら、まとめますと、十悪という仏教の悪によって結果の報いが現れてるんですよと、こうおっしゃるんですね。十悪とはですね、ここに書いてますけども、まず体の行いが殺生、生き物を殺す、人殺しをする、中途、盗みを働く、邪淫、不倫をする、これが体の行い。次、口は4つありまして、季語ね、綺麗な言葉、これはおべっかとかお世辞とかね、心にもないね、そういう、噂話をする、季語、無駄話をするね、両舌、二枚舌を使って人をね、仲違いさせたりする、悪口、悪口を言う、そして妄語、嘘をつく、まあ、口はちょっと気をつけた方がいいからね、4つあります。口は災いのもとでね、気をつけないとひどい結果を受けますからね。お釈迦様ね、体や心よりも一つ増やして戒めておられます。そして最後、心が貪欲、心に愚痴で、これ愚痴を仏教で邪見という言い方をする場合があります。このお経には愚痴の代わりに邪見と言われています。イコールです。愚痴イコール邪見ですね。貪欲は貪る欲、必要以上に、お金や物を欲しがる。真には怒りですね、怒りの心。邪見は物事の間違った見方、因果の道理がわからない心を仏教で愚痴とも言い、邪見とも言います。体が3つ、口が4つ、心が3つね、この十悪という種まきによって今私たち苦しんでいる人はですね、この十悪のどれかに収まるんだと、こうおっしゃるんですね。で、ここではですね、今まで説いてきたところのごとき、さまざまな苦しみ、羞苦は皆十悪の悪業によるんだとおっしゃってます。で、この十悪を作れば死んだらどうなるか言ったらね、上は地獄、中は畜生、下はガキと言われてますね。仏教では死んだ後、地獄界、畜生界、ガキ界があると教えます。もちろんこの世もありますけどね、死んだ後もね、激しい苦しみの世界、地獄がありますし、ね、畜生、これは今皆さんがご覧になれる、ね、畜生の世界、そしてガキ界、これは幽霊みたいな世界ですけどね、一応順番がありまして、畜生よりもまだ軽いのが実はガキ界なんです。これ一応順番なんです。一番激しい苦しみが地獄、次に畜生、次にガキと、こう教えられます。で、このですね、十悪を作れば死ねば地獄、ガキ、畜生、これを三幕道といって、苦しみの世界に多くの人は行かねばなりません。でもですね、本来ここに落ちねばならないけども、稀にありがたくね、落ちることがない場合もある。落ちない場合は人間界でどういう報いを受けるかについて言われるんですね。本来ならばもうこの人間に生まれてこれないけどもね、でもありがたいことに人間に生まれることもある。あってもこの報いはね、具体的に殺生はこう、ずっとですね、具体的に二種の家法ということで、二種類の家法で戒めとられます。まずですね、最初、この上はね、地獄の因縁、中は畜生の因縁、下はガキの因縁なり、この中において、まず殺生の罪、皆さんがこの世でね、生き物を殺す、あるいは人殺しをする、そういう人はよく衆生をして地獄、ガキ、畜生に 落ちますと。だから普通これ作ったら必ず自動学畜生に落ちます。ところがその稀に言うかね、もし人間界の中に生まれた場合でも、ね、落ちない場合でも2種の果報を得ると。2種類の果報があるんだと。でまず摂生で言うならば、1つには短命、2つには多病ですね。だからこの世でもね、命を短くして終わる人はなぜかと言ったら、過去世摂生を多く好んできた、あるいは生まれてからもね、摂生をね喜んで虫を殺したりね、あるいは人を責めるのが好きだとか言ってね、人を責めたらね自分がまるで善人になったかに思えるんですね。でもそうじゃありませんよ。心は楽になるに見えますけども、報い恐ろしいですよ。だからできるだけ皆さんね、私も気をつけますけどね、人を責めることはやめた方がいいです。これは実際殺すことですけどね、心もね、人を責めたら摂生と同じですから、決して体に良くない。実際命を縮めるという結果を招くし、多病、この多くの病、仏教ではほとんどは煩悩だと教えますね。この罪悪によって多くの人は病気にかかるんです。もちろん病じゃない場合もありますよ。この伝染病とかね、あるいはこの細菌とかもありますけども、仏教ではほとんどは心の病だと。つまりこの煩悩によって、罪悪によって病にかかる。だから根本治療したければね、やっぱり心を清らかにする、仏法を聞いてね、慈しみの心、自力者の心を持つことによってこの病は治せるという方もお釈迦様あります。もちろん肉体的な病なんだけども ね根本治療するには、仏教ではね、心を清らかにする、この摂生業をなくしていく、これが一番皆さんにとって、もしね、病で苦しんでいる方であったらですね、摂生業をやめることによって病をなくすことができるともおっしゃるし、摂生をやめれば長生きできて天寿を全うできる、非業の死を遂げることはないと思います、ね、だから摂生ね、これをできるだけ、まあ完全には無理ですけど ね、できる限り無益な摂生はしないようにするということが大事だと思いますし、できるだけ人を責めないようにするのが大事だと思います。これを最初具体的な例を挙げたら、私たちやめようと思いますわ ね、長生きしたいし病気にはかかりたくないから、ね、摂生をやめようと、こうなっていただきたいなと思います。次、中等号ですね。中等号についてはこうおっしゃってますね、この中等の罪もまた修行をして、地獄ガキ畜生に出せしむを落としますと。もし人中に生ずるも、人間界の中に生ずる、生まれたとしてもね、根性は貧乏、二つには二つの宝に対して自在を得ずとあります。これはちょっと説明が必要ですね。まずね、貧乏な人というのは盗むからだと。これ中はこれこそこそ盗む、等は堂々と盗むという感じ、ね、で実際これは手に取ったならばまず堂々ですわね。でもこそこそ盗むのも罪なんですね。あるいは心で盗むのもなります ね、お金を出さずに手に入れたいと、種をまかずに手に入れたい、これも中等罪なんです ね、あるいは身分そうなもの、自分のとこから言ったらね、そんな外車なんか乗ることできないのにね、車を、いい車買ったりね、あるいは何十万もするね、生活ギャットなのにね、ブランドのね、カバンを持ってるとか、身分そうなものもお釈迦様は中等罪とおっしゃる。ね、やっぱり、盗み心、これやっぱり私を苦しめるんです。実際に貧乏になるのは、ね、実際盗んだからもありますけど、心で盗み心があってもね、貧乏になりますよと。そして良財において自在を得ず、これはですね、良財と言いますのは仏教でね、財産に2つあると教えるんですね。外の財産と内の財産、あるいは体の財産と心の財産、これ2つ解釈がありましてですね、2つの財産で言いますと、まず1つは外、ね、 この自分以外の土地とか財産とか貯金通帳ね、外の財産、これが自在図、自由にならなくなると、思うように手に入りませんよ、盗み心があるからね。あと内側のこの心ですね、体もしくは心が重い、体も重いにならないし心も重いようにならない、そういう外側の財産、内側の財産が自由自在に思い通りにならない苦しみを受けます。これが一つの解釈。もう一つは体と心、ね、体もね思うようにならないし心も思うようにならない。だからこれ盗み心をなくせば逆に、ね、貧乏からは解放され、ね、体も心も健康で過ごせ、ね、そういう財にとらわれることもなくなる。だからいいことなんですね。中等語をなくしていく、盗み心を離れていく、まあ、これ因果の道理が信じられたらこれだんだん減っていきます、ね、蒔いた種しか結果がありませんから、この中等語はね、蒔かずして良い結果を言うとするんですね。種をまかずに大儲けしたい、できれば人の田んぼをね、できた作物を盗んで自分のものにする、お金儲けもありますわね、あの 合法的なやり方で無理やりね、あの金を集めるシステムを作ってお金儲けすると言いますけども、本当は喜んで出してくださったものが一番いいんですね、商売でもね。お互い商売する方もね、三方一と言われますようにね、ね、売る方も買う方もね、国もみんな喜ぶようなのが一番いいんですわ。じゃあ次3番目、邪淫、これは不倫ですけどね、邪淫、邪淫の罪もまた衆生をして、地獄ガキ、地獄畜生ガキに出せしむ落としますと。もし人中に生ずるも、人間界の中に生まれたとしてもね、2つの2種類の果報、結果の報いがやってきますよ。一つには、妻は定量ならず。当然妻は、あなたが不倫をしたらね、妻もね、あなたに対していい思い持ちませんから、妻も不倫をするでしょう。ね、定量ならず、ね、不定である、ね、そして二つには、当然二人妻いますから、不倫しますからね。この二人が、もう、仲がいいはずないんですわ。ね、不倫して、その、お互い二人の妻がね、ね、当然争って、あなたはその渦中に巻き込まれて、苦しみますよ、と。まあ、これはもう当然のことですけどね。邪淫の、不倫の報いとして、あなたは、ね、苦しまればなりません、と。まあ、これがまず、具体的な体の、ね、行いの報いであります。で、次に、口の行いが季語、両舌、悪行、猛語でありますね。これ一つ多いのは、先ほど言いましたようにね、言葉にはやっぱり注意が必要なんです。ね、口は災いのもとですからね、お互い気をつけなければならないなと思います。まず最初、季語。これは、木はこれね、綺麗という言葉なんですね。綺麗な言葉。へつらいの罪ですね。思ってもないことをね、言うんですね。まあ、かわいいお坊ちゃまのこととかね、言いますわね。お世辞とか、おべっかとかね。うん、まあ、これが純粋な気持ちならいいんだけど、やっぱりね、相手を黙らかして、ね、何かこう利益を得ようとするね、そういう純粋な気持ちじゃないのが問題なんです。ね。あるいは、おしゃべり。全く意味のないね、無駄話をする。ね、あれ、意味のないことを延々と話をする。これも季語で表してもいいと思いますね。で、この、へつらいの罪はどうなるかと言いますと、まだ衆生をして、地獄、畜生、ガキに出せしむ、落としますよ。もし人間界に生まれたとしても、二種の果報、二種類の結果の報いがやってくると。何かと言いますと、まず一つ目ね。正しい教えを説く人を信じ受け取ることができない。これは結構きついんですね。正しく仏法を説く人から聞かないと救われないのにね、いつもね、おべっかとかね、もう表をなくとポンポンポンポン言ったらね、自分が何を思ってるかわからなくなるんです。これ、盲語もそうですけどね、いつも嘘ばかり言ってたらね、自分の正直な気持ちは一体何なのかがね、わからなくなるんです。 これが一番私は恐ろしい報いだと思いますね。自分の姿が分からなくなる。一体自分は何を本心で思っているのか。最初は罪悪感がありますよ。だんだんね、いつもね、おべっかとかお世辞とかね、この嘘800をね並べていたらね、自分が分からなくなるんです。だから当然そういう人はね、正しい教えをね説いてもね、自分がそうだからね、あなたどうせそうじゃないでしょうと、正しく得意人に対してもね、自分はそうだから、自分は嘘ばっかりついてる、おべっかばっかり言ってるから、綺麗な言葉ばっかり言ってるから、正しく説く仏法者に対してもあなた口だけでしょうとかね、もっと口だけだから実践できない場合もありますけども、正しい仏法を説く人に対してそう思ったらね、仏法が聞けなくなるんです。信じ受け取ることができない。これは恐ろしい報いであり、その人は非常に苦しむんです。だから、ね、希望はできるだけ、ね、控えなければならない。正しく説く人を、ね、正しきを説くも人を信じせず。これが一つ目の報いであります。そして二つ目は、ね、あらゆる言葉も言い訳することはたわず。もう言い訳通用しないというか、もういつもね、もう季語ばっかり言ってたらね、もう嘘がまくとか分かりませんからね、もう人からの信用はなくなります。どんな言い訳してもね、もう通用しないというか、ね、あらゆる言葉も言い訳することができなくなりますよと、そういう報いを根性で受けますよと、こうおっしゃいます。これが季語ですね。次、両舌に行きたいと思いますね、両舌。まあ、これはですね、二枚舌ですね。二つの舌とありますから、二枚舌。これはですね、私たちね、まあ、妬みの頃からね、仲違いさせたいんですね。仲良くしている人を見ると、ね、面白くないためにね、二枚舌を使って別れさせたり、あるいは、人を苦しめるために、あえて違うことを言うんです。そして、喜ぶような頃ですかね。二枚舌を使う。これを平気でやったらどうなるかと言ったらね、こうおっしゃってますね。両舌の罪もまた主上をして、地獄、畜生、崖に出せしむ。もし人中に生ずるも、人間界の中に生まれたとしても、二種の家宝を売ると。一つには、損ないの親戚を売ると。もう親戚がね、もう破壊。もう親戚がもうめちゃめちゃになります。ね。そうですわね。もうカチャカチャにするんですから、損ない破壊の親戚、眷属を得ると。これが一つ目の報い。二つ目は、もう親戚人も悪い親戚ばっかりになると。悪しき、平悪の親戚を得ると。悪い親戚ばかりになって、もう周り中ですね、もう苦しみの渦中にまた放り込まれるような感じになります。ね、せっかく人間生まれてもね、もうそういうひどい環境で苦しまねばなりませんから、できるだけ二枚舌は使わないようにね、両舌を戒め、これ離間語とも言いましてね、間を分かれさせる、間を離れさせる言葉を離間語、両舌のことを離間語とも言いますね。まあ、これを皆さんね、知ることによってやめようという気持ちになりますから、もしこれ知らなかったらね、平気で悪をするんです。仏教ではね、知らずに犯す罪よりも、知って犯す罪の方がいいんです。あ、知って犯す罪ね。ちょうどね、焼け火箸をね、焼け火箸と握ったら大やけどします。でもね、焼け火箸を焼け火箸だと知ってたらね、そーっとしか握らないんです。仏教ではね、罪悪を徹底して教えるんです。これ教えたらね、怖くなりますけどね、これを知るだけで悪が減りますから。これ知ってもね、やってしまいます。荒屋敷にね、そういう業が残ってますから。もう、やってはならないと思ってもやってしまいますけどね。やった場合ね、その報いは来ることがわかるから覚悟します。だからできるだけ、ね、やるにしてもね、少しにしよう。ただ攻めるにしてもね、もう吹き上がってきますから攻める心ね。でも、ね、やめようとすることによって悪が軽減されますから。まだ、この、蒔いた種が生えることが分かるからね、結果来てもね、人を恨まないんです。懺悔ができます。自分の蒔いた種まきで、こういう結果が来たということで、懺悔すると滅罪で罪が滅するんです。だからこれを皆さん、知ることによって、皆さんの罪悪を減らし、 地獄や畜生崖に生まれることをね、この避けることができるんです。だからあえて皆さんにこれをね話をしたのは理由はそれです。これを自覚して少しでもねこの罪悪の報いの恐ろしさを知ってもらってね、これをやめようという気持ちになっていただきたいんですね。これがお釈迦様の狙いであります。だから具体例を示して教えられるんですね。やっぱり具体例示した方がね、あのね、生々しくね、分かりやすいですから、やめようという気持ちになりますから、それでわざわざお釈迦様は具体例を挙げておられます。じゃあ次ですね。悪行。これ文字通り悪口ですね。悪行ですね。悪い口でありますから、これは悪い言葉で人の心を平気で傷つける。罵声を浴びせるね。あるいは人を貶めたり、誹謗したりする。これ全部悪行ですね。悪行の罪もまた、衆生をして、地獄、畜生、餓鬼に出せしむ。もし人中に生ずる、人間界に生まれたとしても、ね、二種の果報、二種の結果の報いが得られます。一つには、常に嫌な声を聞くと。もう周り中ね、嫌な声ばっかりね、聞かされますよと。悪声と言ってね。嫌な声が悪口を言ってますから。でも羽がありますよ。悪声。ちょうどね、天に悪唾なんですね。全部自分にかかるんです。もういつも悪口言ってたらね、周り中がね、悪口を言う人たちばっかり集まって、いつも常に嫌な声を聞かねばなりませんと。こうおっしゃいますね。そして、ね、二つ目は、ね、あらゆる言葉、常に争いあり、成就。これ、序はこれ、争い。序はこれね、訴訟の章なんですかね。いや、訴訟、争い。もう年がら年中争いにばっかり巻き込まれてしまうと。ね。あらゆる言葉。いつも悪口言ってたらね、もう周り中が悪口ばっかり言うような人たちが集まって、そこに巻き込まれてね、争い、訴訟みたいなことがね、もうずーっと頻繁に起きて苦しまねばなりませんよ。だから悪口を言うのはできるだけ控えましょうと。天に吐く唾だと思ってね。面白いですけど、例えば人のね悪口は確かにね、もう舌は踊りますけどもね、楽しいかもしれませんが、その報いは恐ろしいですから、悪行をできるだけ悪口は言わないようにしましょうと、こうおっしゃってます。じゃあ次ですね、口の行いの最後、妄語ですけどね。妄語はこれ文字通り、これは嘘なんですね。女が亡くなると書いて、これ嘘のことを仏教で妄語と言います。言ってることと思ってることが違う。で、これをいつも言ってたら、自分の姿が見えなくなる。自分の心がわからなくなる。これが私は一番恐ろしい罪の報いだと思います。妄語。どうしゃべるかと言いますと、妄語の罪もまた、衆生をして、地獄、畜生、餓鬼に出せしむ。もし人中に生ずるも、二種の果報を得る。一つには、ね、多く誹謗せらる。二つには、多くの人に、人のために、たぶらかされる。こうおっしゃってますね。いつも嘘をついているとですね、ね、嘘の報いは多くの人から、ね、誹謗されます。誹謗と言いますが、これは、誹はこれ、そしるなんです。法もこれ、そしる、ね。嘘をつくと、もう周り中からね、多く誹謗されます。ね、そして、たぶらかされる。この言葉に狂うとかで、これ、たぶらかすというもんですね。たぶらかされますと。これはもう、ね、騙されるというか、ね、たぶらかされる、ね、嘘をついてごまかして人を騙す、ね、騙して惑わされる、人を欺くということですけどね、そういう妄語の報いはこの世から多くの人から誹謗され、周りからたぶらかされ、苦しみの報いを受けますよと、こうおっしゃってますね。で、最後3つですね。次は心の罪、貪欲、心理、愚痴に行きたいと思いますね。どうしたらかと言いますと、まず貪欲の罪も、またですね、 修行をして、地獄畜生餓鬼に出せしむ。もし人中に生ずるも西の家宝を売る。一つには、財を貪りて飽きたることなし。二つには多く求めて常に心に従うことなし。こうおっしゃってます。意味はですね、この貪る欲、欲そのものは悪じゃない。必要以上に貪るのが悪なんですね。必要な例えば食事とか睡眠とかね、財、これは悪じゃありません。必要以上に貪る欲を起こすと、これが罪悪になってあなたを苦しめるとおっしゃるんですね。必要じゃないのにね、お金が欲しい、物が欲しい、もう食べるのはね、ある意味腹6分腹8分でいいんですわね。でも一旦食べ始めたらね、お腹いっぱい食べたいですわね。でその後バカやったな、後でちょっとはもたれたりしてね、後悔する、私も反省しますけどもね、やっぱり腹8分がいいんですわね。理想は腹6分らしいで、ちょっと私は6分はできないんですからね。やっぱりできるだけ食べ物はこれ貪欲にならないようにね、気をつけた方がいいんですね。で貪欲の報いはね、例えばお金を求めてもですね、満足ができない、飽きたることなし。一番理想はね、小欲知足といってね、欲を少なくして足ることを知る。これが幸せな人。極楽浄土に往生する人はね、この欲を少なくして足ることを知る、ね、もう必要なものがあれば私は幸せですよという感覚ね。そして今十分に食事を足れてますからね、もう足ることを知って喜びいっぱいですと、ね、お茶が飲めて幸せ、ね、お菓子食べれて幸せ、身近な些細なことで、今トイレでもね、もう水洗でね、水も出るようなこともありますしね、こう些細なね、ちゃんと寒さもね、しのげ、ね、暑さもしのげる、これでも本当に幸せなんですよ、ね、そういう小さなところから幸せを感じていく、欲を少なくして足ることを知る、これが幸せなんだけども、私たちは貪欲の気持ちが強くなると、いくら多く求めてもね、金を財を貪ってもう満足がない、飽きたることなし、これが一つの報いね。もういくら求めても求めても、食べても食べても満足できない、お金があってもあっても満足できない、こういう報いを受ける。そして、二つ目は多く求めて、ね、いくらたくさん求めてもね、心は従うことなし、心は満足がないんです。もうこれで私はいいですよとならないんです。だから、ね、ほどほど、ね、ほどほどにする、ね。必要なものがあれば幸せ。で今、足りていることで喜びを感じる。そういう心を育てていくのが実は仏教なんですね。じゃあ次ですね、真に。これはですね、真は目が真剣と書いて、もうカーッとするね、怒りですね。目を真剣にする怒りが真。いわこれね、土が2つあるから根に持つ怒り、共にこれ怒りの心ですね。怒りの心はどういう罪かと言いますと、真理の罪もまた修行をして地獄ガキ畜生に出せしむ。もし人中に生ずるも人間界に生まれてもまた西の家宝が得られますと。で一つはですね、常に他人にその良し悪しを求められる。人からですね、いいとか悪いとかいうことばっかり求められると。で、二つ目はですね、他から、能外されるとあります。ね。この、怒ってばかり言う人はですね、もういつも人からですね、悩まされ、傷つけられると。ね。もう自分の前から種まきですよね。人に怒りをぶつけてますからね。有意識で跳ね返って、もう周り中からね、ね、もう悩まされ、そして、これ、害はこれね、傷つくということですね、傷つく。もう、周り中からね、もう、傷つけられると。まあ、自分の前から誰ですわね。だからもう、怒りというのは本当にいいことはありません。ね。良し悪しを求められ、だから、悩まされ、害せられる。ね。責められ、そして、心が傷つけられますよ、と。まあ、これが、真理であります。で、最後の、この邪見でありますが、これは愚痴と同じ意味ね。愚は愚か、知恵も、病だれですから、バカという意味ですけどね。 これは因果の道理がわからない心を仏教で愚痴と言ったり邪見と言ったりします。因果の道理を知る心を知恵と言います。知恵がないのを仏教で邪見、知恵がある状態を正見と言ってね、物事を正しく見る。この邪見が実はこの十悪の一番根本だと言われますね。この十悪の根本はこの邪見もしくは愚痴なんです。だから皆さんがこの病の根本を正すにはね、この邪見を改めていく、因果の道理を正しくする、まあ、今日の話言いますと、今日はもう因果の道理一つお伝えしたんですけどね、因果の道理を正しく理解すれば幸せになり、悪をやめることができるし、因果の道理がわからないから私たちはいつまでたっても、ね、苦しみ続けなければならない。だからこの邪見をですね、改めていくのが仏教なんですけども、この邪見を最後ですね、お釈迦様ですね、この邪見の罪もまた衆生をして地獄畜生崖に落としてしまう。もし人中に生ずるも、人間界に生を受けたとしても、一つには常に邪見の家に生まれますよ。二つには心を常に天国なり、へつらい心を曲げて生きていかなければなりませんと、こうおっしゃってますね。どういう意味かと言いますと、まず心が邪見の人はね、まず生まれる家が邪見、因果の道理が全然通用しない、まあ、両親で仏法を聞いてなかったりしてね、もう変な考えがこの押さえつけられ、人を責めることはいいことなんだとかね、このね、正直者がバカを見る、もっとで悪さをしてお金を儲けなさいとか、まあ、そんなことを言う親も中にいるんですね。そういう家が邪見の家、そういう人は非常に苦しみますね。愚痴の家に生を受けるのが、ね、この世の報いであります。そして心が天国といってね、これちょっと説明が必要ですけどね、天はこれおもねるということで、自分の心を殺してへつらう心ですね。自分の利益を売るためにね、うまく相手を騙してね、お金を儲けようとしたりする、自分の心を殺してしまうんです。だからへつらい、曲がると書きますね。これ心が曲がるというのはですね、心を殺してしまうんです。最後もう少しここね、せっかくですからちょっとお話したいんですけども、この天国についてね、煩悩はどうして起きるかを最後ちょっとお話したいと思いますね。本来の皆さんの心はね、例えて言うと丸いボールみたいなものね、これが皆さんの本来の生まれ持ったですね、心なんですね。ところが私たちは、心が歪んでるんです。理性で、私たちは我というものを作って、上からですね、心を殺してしまうんです。我でですね、自分の心をぐっとですね、我慢したり、ね、殺すことがあるんだとおっしゃるんです。特に女性なんかはね、奥に引っこ取れることで、奥様と言われますけど、よく、封建時代ならばね、心を殺してしまうことが多いんですね。もうぐっと我慢しなければならない。実は我慢は決していいことじゃないんです。自分の感情、本来は私ってもっとね、甘えたかったりね、愛されたい、必要とされたい心。幼い頃私たちあるんです。この幼い心を仏教で凡夫と言って、子供と言います。この子供の心をですね、大人に成長させるのが仏教なんです。でも皆さんの心を成長させるにはですね、この心を本来のね、この丸い状態に持っていく必要があるんです、ね、でこの歪んだ心の状態を天国と言いますね。これね、この本来の皆さんの心をね、上からぐーっとね、この心を我慢したり押し殺しますと、こうぐにゃーっと歪んでしまうんですね。これが煩悩なんです。で、感情を、皆さんの心を感情を殺しますと、この貪欲、嗔恚、愚痴が強くなるんです。皆さんの本来の状態、このね、このボールの状態になったらね、必要以上に欲しくはなくなります。怒りも起こらなくなります。物事を正しくね、見ることができるようになります。この本来の状態に戻せば、この貪欲、嗔恚、愚痴が減りますと、ね、季語、両絶、悪行、猛語もなくなっていくんです。そして、摂政、中等、邪意もなくなっていくんです。 なぜ重悪を作るかと言いますと、心がぐにゃっとですね、我慢させられたり、心を殺すから、ね、自分の姿が見えなくなる。この歪んだ心、これを仏教で煩悩と言います。だから、我慢してはならないんですね。仏教で中道と言いましてね。あんまり我慢してもダメだしね。だからといって、欲にふけてもダメ。まあ、中道が一番大事なんですね。まず本来の状態に戻す。だから自分の心を正直にやっぱり語れる人が必要ですね。まあ人にぶつけたら良くないんでね、この信頼できる方にね、自分の気持ちをね、私悲しかったんですと、これ誰かに語ることによって自分の心をね、本来の状態に戻していくんです。だから人にぶつけるんじゃなくてね、歪んだ形で人を責めるんじゃなくて、自分の悲しかった気持ちをね、誰かに話をして分かってもらえるだけで心は元に戻ってきます。だからやっぱりおしゃべりは必要です。ただ悪口とかね、これはやめてくださいね。相手も聞くの嫌ですから。でもね、自分が悲しかったとかね、寂しかった、自分らしくないですよ、これ子供の頃ですからね、本来の私の頃はね、私は今寂しいんです、悲しいんです、辛かったんですと、これを誰かに語ることによって、ね、心はね、癒しが得られますから。それで、本来の元の状態に戻る。これを仏教で、真実心と言ってね、これが本来の私の心。この頃になったならば、善ができるようになるんです。本来の状態に戻ったら、この悪をやめるようになります。悪をだんだんしなくなるんです。だから、まずは、この殺している心をね、元の状態に戻す。この天国ね、これをなくしていくんです。自分の気持ちを正直にできるだけ語れるようにね。だ相手は選んで、相手は仏法者がいいです、ね。どんな話も聞いてくださる。逆に責めない人がいいですね。責める人がいたらもう話できませんから ね。お前は甘えとるとか言われたらね、話できませんわね。まずは自分の気持ちを正直に語ってもね、そうかそうか、辛かったねと。仏様のような方がいたら一番いいですけどね。そういう自分の気持ちを誰かに分かってもらうことによって、だんだんね、ひねくれていた心がね、つまり畜生の頃がだんだん人間の頃に戻っていくんです。人間の頃になったならば、この重悪が減って、幸せな心に成長していくんですね。でそこからやがて大人といって、仏や菩薩という大人、大人になっていくんですね。それまでは私たちはね、子供、仏教ではね、凡夫を小人と言いますね。小人。これ仏教の言葉です。だから皆さんね、踊らないけどもね、幼い心を持っててもいいんです、ね。みんな子供ですから、心は、ね。で、大人は、仏教では菩薩とか仏なんですね。これ大人といって、これは大人。これが、菩薩。仏教は、子供から大人になる教え。子供は実際甘えたりね、あるいは、慰めて欲しかったり、ね。そういう頃みんなありますから。それ素直に認めて。でも大人だったらね、この子供のようなことできませんからね。もういい格好して。で、この感情を殺すんです。これが良くない。自分の正直な気持ちを認めて、私はまだ心は幼いと。そういう部分もあるから、それを認めることによって、で素直にね、愛情を受ける。ね。優しい言葉をかけてもらう。ね。私は寂しいよ。ね。そういうね、自分の気持ちを素直に、ね。子供さんや、あるいは身近な人に言うことによって、本来の状態、このボールならば歪んだボールじゃなくて、ね、本来の丸い状態に戻していく。そうすることによって、心はだんだん成長していくんです。だから、自分の心に正直にやっぱりなることが大事なんですね。これが心の成長と、こういうことができます。これがですね、この後最後またあるんですけども、これを聞いた最後ですね、この悪人がね、いまして、これを聞いた悪人がね、この自分の過去の宿命といってね、過去に自分がやってきた、宿っていた命、過去の種まきを知ってね、反省して、毒の心が自分にはあったということをね、懺悔して、これを捨てて幸せになったという、まあ、こういう内容がこの後あります。ね、他にまだあるんですけどね。ただこれを皆さん聞かれたらね、まあ、こういう今の種まきも未来に現れるし、今の結果は必ず過去の種まきですからね、全部因果の通り絶対狂いございませんからね、少しでもこの話を通して 悪いことをやめていく。で、自分のできる精一杯の善を収めさせていただけば、ね、幸せな人生、明るい人生が、待っておりますので、ね、教えの通り、ね、進ませていただきたいと思います。はい。